おはようございます。今回も SNS 関連のニュースいくつかピックアップして話をしようと思います。今回 5項目という形で軽く目次読み上げてみると、まず Twitter10 分動画のアップロード機能がスマホも対応開始。はい、こちらは Twitter ブルー関連なので、ごく普通に使えるようになったというわけではないです。細かなところはちょっと後で触れます。続いて同じく Twitter も TikTok 化、縦全画面表示。続いて Instagram、 インスタリールのテンプレート機能とは。はい、これ昨日アクセス、割と結構来ていました。続いて Twitter スペースに疑似チャット機能、そして一番最後に TikTok 広告収益化機能パルスで読み方ってるかな。はい、こんな感じで5項目今回は触れようと思います。よかったら最後まで聞いてください。この番組はコウキチ T が SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト、まとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。倍速再生、ながら聞きで情報収集に活用してください。はい、まず1つ目、Twitter10 分動画のアップロード機能がスマホ、iOS、Android 両方とも対応開始。はい、でこれは冒頭で触れた通り、一般的な機能として10分動画ってわけではなく、Twitter ブルー、サブスクリプションの中の機能になります。Twitter ブルーっていうサブスクに関して、さらに Twitter ブルーラボっていう呼ばれている新機能のアーリーアクセス権っていうものが付与されています。はい、でこの中で有名なものだと、クリプト界隈とかではそのためにツイッターブルーなんとか裏技使って登録したって人も多いと思うけど、プロフィール画像に NFT を設定する、はい、こんな機能もそのテスト機能アーリーアクセス権として提供されています。それともう一つあるのが今回の10分動画のアップロード機能になります。これはもともと PC でしか対応していませんでした。 PC というか、ウェブブラウザっていう言い方なのかな。はい、フル HD の動画が最長10分までアップロードできるって形だったかと思います。はい、でそれが今回スマホ対応開始という話です。繰り返しになるけど、 Twitter ブルーに加入登録している人じゃないと使えないので、そもそも日本国内では正式対応はしていないってことだと思うので、何度も触れてるけど、その裏技の他にもなんかたまたま解放されてた期間みたいなものがあって、見ていたところ多分1時間か2時間ぐらいですぐ戻っちゃったのかなって個人的な観測だとだったので、その間に俺自身は登録ができました。で他にもそんな感じですでに使えてるって人いるみたいです、裏技とかではなく。なので個人的には試した感じだと、実際に投稿はしなかったけど、一応8分ぐらいの動画をアップロードした時点で、通常は140秒が最長なので、範囲を選択する画面が出ますけど、そういう画面が出ることなくそのまま投稿できる形式で画面表示されていたので、はい、ちょっと投稿までは試せてないけど、普通にいけるんじゃないかなと思います。これは記事も書いてあるんだけど、そうは言っても、スマホ対応するのは手軽にできるからいいんだけど、ただ長い動画ってなると、イコールサムネイルだとか、要はカバー画像の設定とか、あとは言ってみたら文字起こし、字幕ファイルとかもあった方が当然いいと思うので、なんか140秒のものとはさ、わけが違うじゃん。そう。っていうところがあるから、結局スマホからアップロードしても、ちゃんとやろうとする人たちは、当然メディアスタジオ、ツイッターの、ブラウザの方から使って、そこから、設定する形になってしまうんじゃないかなと思うけど、はい。みたいなところで。これは、そうだね。現段階はアーリーアクセス機能だけど、多分正式機能に昇格する場合っていうのもあるので、多分、ツイッターの DM の金固定の機能ってもともとツイッターブルーから始まったような気がします。勘違いじゃなければ。なので、いずれもしかしたらみんな10分動画使えるようになるのかもしれないし、はい、このあたりまた動きがあったら改めてお知らせしようと思います。続いて同じくツイッターです。ツイッターも TikTok 化、縦全画面表示。はい、これも以前から話は上がっていたんだけど、実際に今回目にしたところだとソーシャルメディアトゥデイの記事だったと思います。はい、でここはいつものマットさんがツイートしていたところ、これも個人的には目にはしていたんだけど、検索発見タブ、虫眼鏡のマークが飛んだ時の検索タブのところにおすすめタブ For You みたいなものが出ていて、ここがもう普通にちょっと細かい説明省くと、もう TikTok みたいな感じ、リールみたいなイメージで捉えてください。厳密に縦スワイプなのか縦スクロールなのかはわかんないんだけど、一応動画がアップされていて見ていると、 動作見る限りは、縦スワイプ、こうスクロール、これ合ってるかな、そもそもスクロールとスワイプの違いって個人的に認識してるのが合ってるかって言われてちょっと疑問感じてくるけど、あの一気に進むやつあるじゃん、毎回同じ位置でちゃんと止まってくれるわけで、まあ、そういう感じで進んでるようには見えました。ただしこれが大きく違うのは TikTok とかリールって動画だけだと思うけど、 Twitter の場合は動画だけじゃなくてテキストのツイートもその全画面表示の中に含まれていました。で縦にどんどん切り替えていく感じ。はい、でそもそも For You っていうタブっていうものが、これはねエリア限定なのかわからないけど、時々その表示になったことっていうのが過去にあるんだよね。勝手に切り替わってしまったことっていうのはあって、あとは iPhone、 別の iPhone で例えば言語とか英語とかエリアをアメリカに設定して使うとか、そういうのも試したりするのにしたりはしているので、そっちとちょっと記憶混同もしているかもしれないけど、なんか普通に日本の検索発見タブって見ると普通にいくつも項目タブ分かれてると思います。なんかニュースとか何があったっけ、何があったか覚えてないけど、そうなんかいろんなの分かれてると思うんだけど、そうじゃなくて多分ね2タブしかないパターンっていうのが存在します。時々個人的にはそれになってしまって、なんか使いづらいなと思いながら見てたんだけど、その For You って方に関して TikTok みたいな見た目になっているのが確認取れたっていう話です。まあ、だからエリアというか対象者が拡大したんじゃないかみたいな確か書き方になっていた気がします。まあ、なのでまあ古くから Twitter じゃない TikTok 対戦勃発みたいな感じで昔にツイートしたところに紐付けしてスレッドでどんどん新しい情報はつけていってるんだけど、まあ、いよいよツイッターもみたいな感じがちょっと見え隠れしているのかなという印象です。続いてインスタリールのテンプレート機能。はい、こちらは昨日か一昨日あたりに、最初ごく一部のアカウントで見えていた表示されたものが、その後に手持ちのアカウント複数アカウント見てほとんどで見えるようになったので、なんだろうね、テスト中かもしれないけどある程度の規模でもう公開されているんじゃないかと思います。もうちょっと具体的に言うと、リールをスワイプしている時にテンプレートを使用っていうボタンが表示されることがあります。はい、でテンプレートの使用っていうこのボタンをタップすると何が起きるかっていうと、あのね、そもそもテンプレートを使用っていう動画ボタンが出るリール動画が何かっていう説明が先か。そこに何かっていうと、インスタリールをの作成画面で複数の画像とか動画をこうタイミング調整しながら作ったリール動画、これの時にテンプレート使用っておそらく出るようになってます。でテンプレート使用っていうボタンを押すと、その元の動画が設定したこのクリップタイミングあるじゃん、あの例えば1秒、最初の1秒この動画を表示しておいて、次の 0.5 秒この画像を表示して、次の 0.5 秒また別の画像を表示してみたいな、そうあれをそのまま再現できるっていうことになります。だからなんかたまにあの TikTok とかインスタも最近見かけるけど、あのなんか特定の音源に関してなんか流行ってる音源とかってあったりするじゃん、写真界隈の人とかが届くイメージする目にする機会多いかもしれないけど、なんかテンポよくこう写真を切り替えていく、なんか他のさ情報系のアカウントとかだとそういうやり方多分あんまないと思うけど、早すぎて全く読めなくなってしまうので、音楽のリズムに合わせてとにかく写真をパパパパパパって綺麗に切り替えていく、リズムに合わせてみたいなののレシピを公開しているアカウントって結構あったりします。要はあのこのソフトを使って 0.5秒 0.5秒 0.25秒 0.5秒みたいな感じでこのタイミングで写真入れ替えてますよみたいな、そういうやつで、これって結構人気があったりするんだよね。でこれは当然普通に動画編集、まあ、アプリを使ってみんなやっているわけだけど、あ別にまああれかインスタの中でもできるけど 0.5 秒とかのカウントちょっと難しいじゃん。一応秒数とか出たっけか、 UI 何個かあるかわかんないけど、まあとにかく、まあ、そういう形式で結構手間かけて作んなきゃいけないものが、さっき言ったみたいにテンプレートを使用って出てるボタンを押せばそこにねもうそのタイムラインが用意されるんだよね。もう繰り返しないけど 0.5秒 0.25秒 0.5 秒とかで作られたものがそのままそこに表示されます。でその各クリップのところに自分の好きな画像を差し替えていくことによって、簡単にもうそのいい感じのリズムテンポで作られているものがまんま再現できる、自分の写真とか動画を使ってみたいな機能です。 で、例えばそのさ、ババババババって写真切り替えるときに10枚とかさ、タイミングこう微妙な調整で写真一個一個やっていくって、まあ大変じゃん。まあそのぐらいやれよって話だけど、まあ元のさテンプレート用意されてるわけだから。でもこれがなんかね、ありがたいことに、例えば10項目クリップが用意されていたとしたら、複数の写真とか動画をまとめて選択することによって頭から順番にもう一気に埋めてくれます。だからもうその枚数分用意しちゃえばもう即完成できる。細かいこと気にしなきゃ。ただ写真を切り替えるだけとかのものだったらもう分かりやすいよね。動画と違ってさ、動きがないからさ、もうタイミングで切り替えるだけの話じゃん。まあ、本当にそのフォトグラファー系のアカウントとか持ってる人とか、そういうの興味あって見てる人だと多分分かりやすいと思うんだけど、もう人気の音源ってのがあって、もうそのリズムに合わせて本当に写真が切り替わっていくだけみたいなものもあったりするので、はい、というところで、まあこれはなんか当初これを見た時に、じゃあインスタアプリで、わざわざインスタアプリで編集をする意味っていうのが生まれてくるんじゃないかなって思ってツイートもしました。なんでかっていうと、例えばさ、リミックス機能とか、この動画を再現とかっていう機能って、リミックス元のリンクが貼られます。だからつまりは、もしリミックスしてもらえれば自分のアカウントが拡散されることになるわけだよね。そのリンクから飛んできてもらえるし。で、当然テンプレート機能ってさ、そんなさ、例えばさ、俺自身がそういうふうにリールクリップうまいことつない一生懸命作ったものがあったとして、これをさ、テンプレートを使用してくれた人の動画にはさ、当然それリンク入るでしょって思ってたわけじゃなきゃおかしいじゃん、なんかね、と思ったらね、試してみて入らないんだよね。これまだ仕様が未確定なのか、なんか整合性取れてないだけなのか、まあインスタってそういうことも多かったりするのでわかんないんだけど、これ結構問題になりそうな気がするけど、どうでしょうか。まあ、これもね、そのインスタをどう使ってるかっていうところ次第で、考え方って違うとは思うんだけど、例えば、まあ、フォトグラファーとかに限らず、なんかこうクリエイター色の強い人たちからするとさ、なんか時間かけてさ、一生懸命こうタイミングうまく切ってやってるわけでしょ、ぴったりタイミング揃えるために。それをテンプレート機能だっつってパクられて、なんかいい感じのものをさ、せっかく自分が一生懸命時間かけて作ったタイミング合わせたもの、これをそのまま再現されて、でなんかね、他の写真とか自分のものに差し替えられてって、ちょっとあんまりいい気はしないじゃん。その時にリンクが貼られるんだったらまあ意味はわかるけど、ここはそうだな、人によってはいや別にいいんじゃないのって思う人もいるかもしれないけど、逆にある特定層からすると、まあ、結構頭にくるというか怒るような人たちもいるんじゃないかなとは思います。そうだから、そうだね、そこにインスタリールでアプリ内で作るメリットじゃなく逆にデメリットになってしまうんであれば、多分使う人は単純に減ってくる。そのインスタアプリでやらないようにする人たちが逆に増えてしまうんじゃないかなっていうのも、まあ、ここはどんなもんか分かんないけど、だからそこも考慮してインスタ側がリンク元を表示するとかなんかあればまた違うと思うし、まあ、なかなかここは難しいよね。リンク元を入れたところで、その機能自体よく分かってない人が、なんでこいつ、なんか、パクってそのまま作ってんだみたいに捉える人も多分いると思うし。はい。ちょっと見てないところで、ここはどうなんだろうね。仕様がまだ未確定ってとこなのかな。はい。何にしても、とにかくリールに関して、より、利用率を高めようっていうところの工夫というか、そういう動きがすごいなという印象です。まあ、リミックス機能にしろ、リミックス機能に関しても、もともとリールだけだったのが、普通のフィード動画にも対応したし、フィード動画の場合は、長さが長いので、部分的にクリップ、この位置を、リミックスするみたいな指定ができたりするようになってます。で、その他は、あとは写真もリミックスができるようになりました。で、あとは消えてしまったかなと思った、このリール動画を再現っていう、元の動画を小窓表示して、で、全画面で自分が撮影するみたいな、まあ、リミックス機能の一種みたいな、それも今現在も残ってるみたいです。そう、最近見かけたもので、今回のテンプレート使用っていうボタンとは別に、なんだっけな、リミックスを試すっていうボタンとか再現を試すみたいなボタンっていうのもあります。ちょっとそれが出る条件が分かんないんだよね。まあ、さっき言ったみたいに、リールのテンプレート機能はインスタアプリを使ってクリップを並べて作ったものに出るんだとは思うんだけど、そこと並行して果たしてリミックス機能とかそこら辺のボタン出しようがないわけだよね。何個もボタン並べるっていうんだったらもちろん出せるんだけど、何が優先になってるのかがよくわからないみたいな状況ではあります。はい、ということで、まあ、これも何かこの先変化とかあればまたお知らせしようと思います。続いて、ツイッタースペースに疑似チャット機能。はい、こちらはまあ、ざっくり言うと、 ツイッタースペースの右下のところにコメントが何件みたいな表示が出ます。吹き出しみたいなアイコンだったかな。ちょっと目の前で確認できてないんだけど。で、これをタップすると、おそらくツイッタースペースのシェアした時のツイートについているリプライの画面に行くみたいなイメージだと思います。で、さらにそこからすぐにコメントができる、リプライができるみたいな感じなので、まあ、言ってみたら疑似チャット機能みたいな形なんじゃないかなと。はい、だからまあスペースを聞いていて、そこに関してリスナー、オーディエンスの方って発言できるわけではないし、もちろん登壇してスピーカーになればもちろん発言はできるけど、で、今までだと例えばこのハッシュタグで意見とかあればお願いしますとか言ったんだけど、そこに対してまあリプライってなんかより分かりやすく、まあなんかできるみたいな感じなのかなと思います。多分テスト機能なのかな、ちょっとちゃんと把握できてないけど。はい、だからここは考えてみると、例えばクラブハウスにも似たような機能ってついたっけか、あれは DM 的な機能なんだっけ、みんなでワイワイやるってよりは。あとは明確なものとしては Spotify Live っていうふうに今名称は変わったけど、もともと Green Room って呼ばれていた Spotify の、まあ、そういう音声配信ルームみたいな機能というかアプリ、そちらに関してはもともともうそのみんなでワイワイやるための機能、本当にチャット機能みたいなものが存在していました。本当に今話している人たちのバックグラウンドで、その話している人たちが言ってることに対しての意見交換とかをみんなでできるみたいな感じ。そのプライベートな DM とかそういうことじゃなく、本当に複数人が参加してチャットみたいにできる。はい。だからこれが、まあ、Twitter の機能を活かしつつ、まあ、リプライがチャットみたいな感じでってことじゃないかと思います。はい。で、もう一点、これざっくりしかわかんないんだけど、Android でヘッダーのスペース枠になんか機能がついたみたいです。なんか通常スペースのあのヘッダーの部分、ホームタイムラインの一番上のヘッダーのところに出る紫のやつって、ちょっとだけ横長の楕円というか、なんかそんな感じだと思いますけど、これがなんかね、横幅目いっぱいまではいかないかもしれないけど、横にものすごい長い感じの表示になっていて、でそこになんかホストの人の名前とか、例えばタイトルとか、なんかそういうことなのかな、そういうのが表示されるみたいな感じの、これもテストだったか分かんないけど、なんかそんな話を見かけました。ちょっと明確ではないんだけど、何かしらその配信中のスペースに関しての情報がおそらくテキストで表示されるってことじゃないかと思います。続いて今回一番最後になります。 IT メディアニュースの記事です。 TikTok クリエイターに収益分配の新広告サービスパルス。はい、こちらは前回触れた、なんか TikTok の話前回触れたよね、忘れてしまったな。またあと、このそういえば TikTok パルスって呼ばれるものもあったしなって、ちょっと前回の中触れればよかったかなと思ったんだけど、どこの話だったかちょっと思い出せないので。はい。まあ実際に記事の内容を読んでみると、中国バイトダンス傘下の米動画共有サービス TikTok は5月4日クリエイターに収益を分配する新広告サービス TikTok パルスを発表した。まずはフォロワーが10万人以上のクリエイターとパブリッシャーが対象となる。はい。TikTok は米ザ・バージなどに対し6月に米国でスタートすると語ったとのことです。ちょっとね、これね、もうざっくり言っちゃうと、あの広告による収益化が可能になるっていう、そういう話だと思ってください。一応細かに書かれているところを読んでみると、なんかねややこしいイメージがあった気がする。ちょっと読んでみます。広告主は TikTok 上の上位 4% の動画の次に自社製広告動画を再生させることができる。広告主向けダッシュボードで予算やカテゴリー、広告目的を設定し、動画をアップロードすると設定に沿った位置や頻度で動画が再生される。うん、まあ広告主側の設定として、まあそこの、じゃああれだね、この広告掲載可能となったクリエイターのところに表示できるってことだね。うん、まあ結果的にそういうことだろうけど、指定できるってことじゃないだろうけど、もちろん。指定できるわけじゃないね、そりゃ。はい、まあみたいな感じです。はい、ということで、今回はこんな感じの5項目となりました。今回ちょっと動画側で試していたことあるので、よかったら YouTube 側かなんかも見てみてください。なんか、あれかな、まあ、惰性で、どうせ音声配信するんであれば、動画側も撮ってたってそんな手間変わんないので、まあ、ちょっとは手間なんだけど、アバターの準備したりとか、そのぐらいなんだけど。で、対して、最近はその実際のツイートとかの画面を全部映すって、やっぱちょっとなかなか、あの、手間もあったりとか、問題というか、どこまで映していいもんかとかもあったりするので、あんま映さないようにしてました。で対して、 なんかね、ちょっとだけこれも手間になっちゃうが今後続けられるかわかんないんだけど、なんかよくあるさ、普通のニュースみたいなのってこのトピックってこうなんていうのかな、横長のバーみたいなとこにその子も書かれてたりするじゃん、本当の普通のニュースとか。なんかあんな感じで出したらそれだけでも今あの今回何を話すつもりか、目次がもうずっと表示されっぱなしなので、まあ当たり前のことなんだけど、そのくらいやれよって話だと思うんだけど、ちょっと今回そういう風にしました。で、話してる内容に関して色を変えて、今画面の方ではこういう風にまあいられてこれやってんだけど、押してまあその今話してる内容の背景色黄色に切り替えるみたいな、ちょっとそんな感じで今回対応しました。ちょっと手間が増えてしまうので続けられるかわかんないけど、まあこっちの方が当然見る人聞く人にとっては分かりやすいと思うので、そうだね、まあちょっとねこれね、毎回これやるのやっぱ厳しいとは思うんだよな。でもな、やった方がいいよね、それやった方がいいよね。はい、ちょっとしばらく試せれば試そうと思います。なんかこれを理由にまた配信がさ、ちょっと大変だなと思って配信頻度自体が下がる可能性があるので、であればちょっともうやめようかなと思うんだけど、まあ、まずは試しだったので、はい、ということで今回は以上です。はい、今回初めて聞いた方はよかったら聞くまとめ、耳編の聞くまとめとだけ覚えておいてもらうと Google や Podcast の検索調べた時にすぐ戻ってこられます。よかったら聞くまとめとだけ覚えておいてください。はい、ということで今回は以上です。最後までありがとうございました。さようなら。